週刊ブルースクリーン、はい、時刻はですね、午後7時のちょっと前になりました。どうもパーソナリティのおかんです。よろしくお願いします。
はい、どうも。時間以外に特に言うことはございません。天気は雨です。天野です。どうもよろしくお願いします。
はい、
はい、現在お腹減りすぎて死にそうです。愉快です。お久しぶりです。よろしく。
はい、
一人だけパーソナルな情報入りましたね。
そうですね、はい、ありましたね。時間、天気、お腹、はい、いいですね。
です、夕飯の時間です。
お腹も空いてくる頃ですけれども、
はい、
今週も喋って、いきましょうか。あ、そうや、言うの忘れてた、はい、関西のフレッシュ男子3人が身近なテーマを掘り下げて、明日のあなたが一目置かれる話題を提供するポッドキャストを今から我々やっていくんですよ。
はい、
はい、はい、週刊ブルースクリーンでございます。
あ、はい、ね、はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今週は久々の、パソコン撮りでですね、はい、スカイプを通しておかんと
天野と
愉快の声が聞こえてきます。
はい、よろしくお願いします。
耳元でささがれてる、ささやかれてる感じがする。
あ、そうなのね。
やばい。
俺あんまそんな感じしないけどな。
しない
しない。
僕だけか。
あのヘッドホン買い替えた方がいいと思う。
いや、
音が小さいんだよきっと。
いや違う、ヘッドホンがすごい良すぎるんですよきっとこれは。やばい、なんかゾクゾクしますよ。はい、
わかりました、わかりました。
勝手に興奮してろ。はい、
はい、というわけでですね、最近私お腹壊しまして。
あらら、ら
そうなんですよ。
ゴッドブレスユ
ー。そうなんです、ホットブレスユー、はい、そんなん言うんですか。
ゴッドブレスユー。
あ、ゴッドブレスユー。あ、
それってくしゃみの後じゃないんですか。
あ、ありがとうございます。そうです。
あんまり知らない。
バッドストマックへ行くですよね基本的に。
そうだね、これはもうアイハードストマックへ行くみたいなね、
は
い、
もうあんまりにもバッドストマックへ行くで、ね、初めて僕仕事休んじゃいましたよ。
あ、休んだの、
はい、
あら、動けなくなっても、
いや体は動けるんですよ、
うんうん、
はい、まあ腸なんか動きすぎぐらいで、
ゲリゲリで。なるほどね、なるほどね、主に体内がね。
そうなんですよ。で、
ノロ、
うん、
いや、ノロじゃなかったんですけど、お医者さんに行ったら感染性胃腸炎って言われて。
それは病気？
病気ですね。なんかウイルスか細菌がお腹の中入って、それがまあ増殖してお腹ピラピになるらしいんですけど、
おカンピロパクターとかでもないんやな。
僕その辺ちょっとよくわかんないんですけど、
鶏肉とかでもない。
別段食ったのは、直前に食ったのが、天下一品のラーメン食ったんですよ。
ああ、なるほどね。
ニンニクたっぷり入れてそれを食って、よし、明日から元気出して、ニンニクで元気出していくぞと思って。
なるほどね。
次の日からお腹ピッピでもう。
ああ、
そうなんですよ。で、なんか最終的に熱が 38.9 度まで上がっちゃって。
おお、熱出るんだな。
熱出るんですよ、はいはい、一応こう感染性の、まあいわゆるお腹の風邪ですから、はい、
うんうんうん、
俺はどうにもいかんっていうことで、はい、ちょっと会社休んでお医者さん行ったら感染性胃腸炎ということで、
はい、はい、墨付きもらって
なりました。そうなんですよ。ららもう正式に会社を休ませていただきましたけど。
あらら、
お二人はなんかお腹の風邪とかなったことあります？
学生の時にさっきちょっと言った、はい、その鶏肉の調理が不十分だったから、
はい、
なんかその、はいはい、お腹痛くなっちゃって、で同じようにそういう胃腸炎的な診断をもらって薬飲んでた経験があるな。
ああ、なるほど、うん、
あとノロウイルスも経験ありますよ。
あ、あるんですね。
呪われてしまいました。
呪われた。
本当にね、あの2キロぐらい落ちる、体重が。痩せるじゃないけど、
う、ね、うん、落ちちゃいますよね。ゆかいさんどうですか？
僕ね、ノロかかったことあるんですよ。
あ、そうなんですね。
で、そのせいで高校の解禁書を逃すっていう。
あ、そうか。
いや、でもね、ノロで普通聞くと、その医者の診断書さえあれば、
うんうん、
高血圧扱い、
あ、なるほどね、
になるはずなんですよ、
は
い
は
い、でも僕なんかもう行くの、病院行くのすごい嫌いで、
うんうん、
行かねえとか言ってそれで学校休んじゃったせいで、
あ、
なんかもうね、あの 2,3 日が悔やまれる。はい、
なるほど、
あらら。
え、ゆかいさんは、あの、解禁症は、小学校も中学校もだったの？
はい、ああ、小学校、中学校とあった気がする。
おお、すごいね、
すごいな。
ということは、
はい、
義務教育はとりあえず休んでないわけだ。
休んでない。
おお、義務を完全に果たしてるわけ。
イエーイ、
すごいすごい
すごいな。
じゃあ今度は会社で解禁者を目指そっか、
はい、休みたい方が好きかな。
毎日有給あんの？毎日ます。有給使いません。
なんか表彰はしてほしいね。それはね、してあげてほしい。
そうですね、
あのボーナスとか具体的な形で
ね、はい、逆になんか老期あたりからなんか分かる、老組かあたりからなんかこう、いやちゃんと休みなさいって言われそうです。、はい、とにかく今回僕ちょっと、はい、感染性胃腸炎だったんですけど、
はい、
一つ救いだったことがあって、その、
はい、
ノロウイルスとかってこう吐いちゃう方に来ちゃうじゃないですか。
ああ、あるね。
ああるある。
ケロッピーさんをこうですね、
うんうんうん、
はい、吐いてしまう。まあ、
そうだね。
血が全くなかったんですよ。
おお。
あの本当にお腹の痛みと熱があって、
うんうん、
でそれだけだったので、あとはもう熱が上がったことでの頭痛が来てたんですけど。
あ、はいはい、まあ、十分辛いけどね、まあ、うん、まあ、救いはあるな。
辛かったんですけど、その気持ちが悪くなるっていうのがやっぱりこう、うん、ああいうお腹の風邪の一番僕辛いとこだと思ってて、それがなかったんですごい、うん、なんて言うんでしょう、あの病院にも一人で行けましたし、
うん、はいはい、
うん、そんなになんて言うんでしょう、そのめちゃめちゃしんどかった病気ではなかったなと思いました。
ああ、なるほどね、
まあほとんど寝てましたけどね、うん、2日間。ええ、
まあ、寝て治るんだからね。
そうですね、
とりあえず出すだけも体から、
うん、出すだけだね。あとはお医者さんにもらった薬がなんか、うん、お腹の細菌を殺す薬みたいなのもらって、
あ、おー、なんかすごいな。
それ飲んで、あと、解熱剤飲んで、
うん、
はいはい、
で1日もう1日安静にしてたら、うん、ずいぶんすっかり治ったね。
そう、なるほど。
そんな感じで、
うんうんうん、
私感染性胃腸炎になっておりましたというお話。
え、会社の仕事は問題なかったの？休んで。
まあ僕まだその新人でそんなにたくさん仕事抱えてるわけじゃないので、その点では大丈夫でしたね。あと一つ仕事大きなのあったんですけど、それは先輩がうまくカバーしてくださって、
あ、なるほど、
ありがとうございましたという感じですね、うんうん、はい。まあ私はせっかくねちょっとお休みいただいたんで、家でゆっくり会社のメールとかも全部見て暇になった状態で、うん、夜はバックトゥーザフューチャーをですね3部作見てたわけですけれども、
はいはい、割と休み満喫したい。
満喫はしてましたよ、ちゃんとそのあたり、
はい、
なかなかね気は抜きすぎないですけど、ある程度抜いてましたね。
うん、3部作一気に見たの？
一気に見ましたね。
お、すごいな、
はい、すごい。
いや、1話だけ見ようと思ったんですよ。2015年って何の日か知ってますか？何の年か知ってますか？
え、もしかしてバックトゥーザフューチャー、
フューチャーの未来の年ですよ。
マジか。
あれ多分ね2015年の8月だったっけ9月だったっけ覚えてないですけど、それぐらいに1985年から飛んでくるんですよ、バックトゥーザフューチャー2ね。おーおー、2で、
うんうん、
ドクと、
うんうん、
主人公が名前忘れたけど、もう流し見してるから、ね、そうそうそうです、デロリアン飛んでくるんですよ。だから多分今年の8月9月ぐらいになったら、
うん、
きっと車が空を飛んでる時代になりますよ、僕らは、ね。
すごいな、一気に跳躍するな。
一気にですよ、もう。トヨタはもう水素自動車作ってる場合じゃないですから、これはもうかなり急がない、
進まなきゃいけない。
そうなんです、そうなんです。むしろそっちはもう本田さんがホンダジェット出してきてますから、そのあたりだいぶ空気読んでる。
なるほどな。
あれ、あの技術をこう車に活用してですね、あの今年の2015年8月ぐらいからは8月か9月ぐらいからは、あ
の車が空を飛び出すと。
そうです、そうです。
そして法整備が間に合わないと。
そ
うなるほどね。
追突事故が起こる起こる。本当に、まあそんな感じでね、バックトゥザフューチャーになくてもじゃあ面白かった。
いいなあ、はい、いいなあと言いつつ俺家にあるんだけどさ、
は
い、
あるんですか。
うん、3部作セット
改めて、
はいはい、
見てくださいよ、めっちゃ面白いですよ。あれ
買って満足しちゃってるから見なきゃいけない。
いや、見ないと。
ブルーレイあるある。
あれ1個見ると話が続きもになってるんで、ワンツースリーと、
うんうん、
一気に見ちゃいたくなりますよ、本当に。
あ、そっか、終わりがいい具合に切れてるもんね、あれ。
そうなんです、そうなんです。
ってことはちょっと今日このラジオ終わってから見ようと思っても尺が足んねえな。
足んないですね。全然足んないですね。
6時間ぐらいあるわけだろ。
はい。見れて1個ですよ。ですね、見れて1個ですよ。
明日会社休まなきゃいけない。すいません、お腹痛いんですけど。
ちゃんと診断書もらわないといけない。
感染症かもしれません。
休んで病院来ましたけど違いましたわ、つって次の日。まあそんな感じで。
はい。
はい。ということで、まあ。
はい。
そんな感じの僕は週末じゃないな。まあ、水木で、休んだんですけど、水木でしたね。はい。
うん、
それでは、まあ、そろそろ本トークの方行きましょうか。だらだらと喋ってきました。
はい。
それでは今週も週刊ブルースクリーン、スタートです。はい。
はい。
ということでですね。
はい。
今年は、バックトゥザフューチャーの、年ですよ。
未来ですね。
デロリアンですよ。
わあ。
あれでしょ、はい、コーヒーにかける、フレッシュとか作ってる。
それ何それ何だっけ、メロディアンだ。メロディアンだそれは。よかった、出てきた。
頭の中でこう、ソフトクリームいっぱい出してるって、それスジャータだよ。
ああ、
スジャータの中でこう、こんがらがっちゃった。
どっちだどっちだと思うね。
そう。
わかんない。はい。
いやですね。
はい。
まあ、そのタイムマシンスジアタがですね、今年来るわけでございますから。
はい、いや、来ない。
皆さんもね、
はい。
タイムマシン使いたいでしょう。やりたいこといっぱいあるでしょう。見たいものいっぱいあるでしょ
う。ああ、そうだな。
うん、うん。
もし自分がタイムマシンを持っていたら何がやりたいですか、お二人さ。
え？フリー？いきなり？
うん、そうですよ、そうですよ。
未来か過去か。
まずそこですよね。うん、どっちにも行ける権利がありますから、デロリアン乗ってたら。
そうだね。
どっちに行きたい？未来に行きたい？過去に行きたい？
謎の間ができている
。あらかじめ LINE でその話振りますよって言ってもらってのこの間だから、
ね。みんな頭使ってねえな。
いや
僕はちょっと考えたんだけど、
はい。
まあ、過去の方が、現実的かなって気は確かにするんだよ。
ああ、なるほど、うん。
未来のことは今から次第で変わるから、
そうですね。
まあ、今の、なんて、こうすれば未来こうなるよなっていう予測がある程度立てられるし、
そうですね。
それ次第じゃんか。まあ、やる気とかそれ置いといて。
確かに。
だから未来を見なくてもある程度未来に干渉するっていうかな、未来を操るというか、導いていくことはできると思うねんけど、
はいはい。
それだと過去はどうしようもないから、だから過去こうすれば未来、今はこうなってるだろうっていう予測を立てて、それを本当にやるために過去に戻るって方が、僕はなんか、現実味があるなって気はするんだけれども、
はい。
それ以上に、はい、今の生き方を続けていて、果たして俺は幸せな家庭を築くことができるのだろうかっていう、そっちの方が今重要になってきているから、未来に飛んで、はい、俺結婚できてるかどうかを見に行く。
あ、なるほどね。
で、それができてなかったら、はい、生き方を改めなければならないので。
そうですね。
はい。
確かに。改めないといけない、改めないといけないって思ってますけど、普段、我々生活を。うんうん、自分で目でそのダメなところっていうのを見ないと分かんないですからね。
そうそう。で、しかもその自分の努力とかだったらあれなんだけど、出会いとかそういうのってなんか難しいじゃん。はいはい
は
い、
そうですね。
難しい。うん。
なんか、なんていうかな、こう、働く先が変われば相手も変わるじゃないけどさ、多分未来の分岐があるとしたら、どこの会社に入るとかさ、どこの大学に入るかとかできっと変わってくると思うんや。なんだかんだ。
そうですね。そうですね。確かに。
っていうふうに思うと、今の、自分が身を置いているところでいいのかどうかっていう。
なるほど、
う
ん。
そこをちょっと未来を踏まえて判断したいなっていう気はするね。
あ、なるほど、なるほど。いいですね。いいな。いや、別に、ゆかいさんも同じことできますからね。デロリアン持ってますから。
あ、そっか。
一家に一台デロリアンですから。
デロリアン
一家に一台デロリアンですから。メロディアンかもしれない、もしかして。
会社持ってるとそれはそれで強いよな。
一家に一台メロディアン。まあ全部倒産ですけどね、その時は。辻畑一人勝ちみたいな。なるほどなるほど。あ、でもいいですね、確かに。実際に自分の将来の姿を見て、
うん、
すごく反省するような事態に なりえますもんね。うわ、うん、こんなにすさんだ生活送ってんのか
みたいな。うわ、俺めっちゃハゲてるやん。
だから天野さんはあの将来未来に行った時にまずそのパッと見で分かるのが、フィンペッシャが効いてるか効いてないか。これはそうですね、はい、あと今のもう一つ、フィンペッシャ関係できることが大量に買い込んで過去の自分に持っていくっていう、う
ん、あ、なるほどなるほど、
フィンペッシャを、これもう一つできますよ。
未来に行った後に過去に戻っていいならそれありだな。あのフィンペッシャっていうのはたびたび出てますけれども、あの髪の毛を抜けなくする薬です。
あの天野さんは飲まれてて、で天野さんがすごい効いてるんです実際、あの、うん、お会いしてるとね、はい、で聞いてるんで、はい、僕も最近買いました。
本当っすか。
うん、このようにね、徐々にフィンペシア勢が増えてきてるわけですよ。
増えてきてますよ。もう天野さんのせいでプラス1になってますからね。
やったね。
僕はそんな2人を励ましてます。
誰がハゲだっておい。誰がハゲだって。
ゆかいさんはハゲからほど遠いやたもしてるからな。
はい、
まあ、でもハゲたくないならフィンペシア上げるのもそうだけども、なんか今の会社辞めといた方がいいよとか、なんかもっと具体的なアドバイスができるかもしれないね。
ストレスの方で。なるほど。
そうそうそうそう。
いやでもなかなかね、その変えた後のその、あ、そうですよ。でもしかもその過去の自分が行動を変えてしまうと今の天野さんの生活がガラリと変わってしまうわけですから。
確かに
そうなるのかな。いや分かんないですけど。
いや、あり得るあり得る。
ありますよね、あり得ますよね、うん、そうですそうです。
だから今もしかしたらこのラジオを刑務所の中で俺は撮ってる可能性もあるわけだから。
ありますね。ありますね。
盗撮のしすぎでと。
もう一つの軸の天野さんは。時間軸の天野さん。そうそうそうそう。ありえますありえます。
刑務所に囚われて、
うんうん、
罪滅ぼしにラジオを撮ってます。遊んでるだろうっていう。
なぜパソコンがある、なぜマイクが。
過去は考えない方がいい、ま
あね、そのあたりもデロリアンでこう過去の、法律を変えてるかもしれないですから。
あ、なるほどね。
あ、なるほどなるほど。もう自由だなデロリアン。
どこまで自由聞くんだろうな。その過去の自分に何かを影響を与えようとして、うん、自分が信じて言うことを聞くかっていうのもあるし。
確かに。やっぱその辺はあのバックトゥザフューチャーの世界でも結構なんでしょう、細かく書かれてて、その、うんうんうん、バックトゥザフューチャー2ではビフっていう敵方の、
うん、
敵方のやつが2015年の未来からそのスポーツ誌、50年のスポーツ誌を、はいはい、雑誌を持って、過去の自分に渡しに行くんですよ。
ほうほうほう。
で過去の自分はそれを受け取って、で、その要はスポーツ紙の通りに野球であり、
うん、
アメフトでありが結果がそうなっていくわけじゃないですか、
うんうん、
でそれをこうスポーツのその賭けにですね、うまく賭けて大金持ちになっていくっていうのが、その
あ、なるほどね、
バックトゥザフューチャー2の一番のポイントなんですけど、ポイントというか、まあ、大きなお話なんですけど、
はい、
ネタバレですけどね。
でそれもあるよな、そういう使い方も。
それを信じるまでにやっぱり結構時間がかかるんですよね、ビフ君。
あ、はい、あ、はい、それ本当かよって、当たるのかよ、
なんだじいさんみたいな、じいさんみたいなやつ知らねえやつからそんな雑誌もらったって信じねえよみたいな、
うん、
でも、
うん、
ラジオをポチッとつけて、この試合は、はい、19対何で何々が勝つみたいな、嘘つけ今負けてんじゃねえかみたいなの言った後にホームランカキーンと打ってさよなら逆転ホームランみたいな、
あ、
そんなんで信じていくんですよ。だから天野さんもフィンペシアをこう渡すじゃないですか、その過去の自分に、
うんうん、
渡すじゃないですか。
おうおう、
まず一つ飲んでみろ、そしたら分かるっつって飲むじゃないですか。おうおう、そうすると未来変わるでしょ。おうおう、天野さんの髪の毛がボンって入るんですよ。その瞬間に。なっつってなっつって。これで分かったろっつって。その瞬間に天野さん効果出ますか。
おうおう、めちゃくちゃ面白いな。
はい。ちょっとコメディタッチの、よりコメディタッチのバックトゥザフューチャーになりますけど、
多分なんか B 級映画でありそうですね。なんかこうセクシーな女優とラッキースケベが連発するような、
う
ん、ありそうだよね。
ありそうですね。
試してみろとかって、なんかやった瞬間嬉しいことがボーンって起こってなーとか、最後までそれの連続みたいな。
B級コメディが、あ、いいっすね、それの連続面白い。
そうそうそうそう。
確かに。
ずっとプワーオーって言ってるの。5分おきぐらいに。
いいですね。
いいです。
いやでも僕も、はい、あの将来自分が何を、将来自分が何をじゃない、タイムマシン使って何をしたいかなと思った時に思いついたのがハゲだったんで。
あ、そうなの。
アマンさんに取られちゃったと思って。
あ
僕なら何をするかな。結構本当に未来は見てみたいなと思いますけどね。あの、うん、近い将来の未来、あの自分がまだ生きてる時代の未来で、うん、20年後とかに見て、
あ
今勤めている会社がまだあるのかと
か。あ、それ大事だな。給料どうなってるかとか。
そうなんですよね。どうなってるのかとか、うん、僕の生活水準はどうなってるのかとか。
確かに確かに、
ね、そのあたりはちょっと見てみたいなと思いますけどね、本当にリアルな話です、う
ん、ソニーの一眼レフ買い続けて問題ないかとかね。
あ、確かに確かに。カメラが将来どこが勝っていくかっていうのは見ときたいですよね。
ね。
例えば、キャノンを買ったはいいが、キャノン潰れてニコンの一人勝ちの世界になってるとか。
そうそうそうそう。
もしくは新たな、なんか、カメラ会社が立ち上がってるから、それが出るまで待った方がいいとか。
そうそうそうそう。
あ、
違うね。アドビーライトルーム5さっき買ったばっかなのに、もう6出るのみたいなね。
すげえ細け。
これ、リアルな話で、ライトルーム、はい、あ、ごめんなさい。アドビの、アドビか。うんうんの、なんか写真を現像するソフトがあるんだけど、
はい、
それの5が去年かな、出たんですけれども、
はい、
今度また6が出るんですわ。なので、割とネット上では最近買ったのに、みたいなのがあったり。
泣いてる方がたくさん。
そういうことを回避するとかね。
あ、いいですね。
小さいけど。
もう、デロリアンめっちゃ使わないといけないですね。
そんなに使っていい、いいものなの？なんか、ごめん、バックトゥザフューチャーがそういう世界を持ってるか分かんないんだけど、
はい、
そのタイムワープものっていうのは、
はい、
なんかタイムパトロール的な存在があったりして、みなりに時空を改変すると、なんか、お仕置きされるみたいな。
バックトゥザフューチャーでは、デコピンされちゃうみ
たいな。なかったっけ、確かに。
出てこないですね。ドラえもんでは出てきましたね。
そうですね。
そうですね。だから、
はい。
そういうので怒られたりはしないと思うんですけど、だんだんだんだんその歴史がごちゃごちゃになっていって、うん、カオスな世界になっていくとかいうことはあり得るかもしれないですね。
うん、うん。まあだって未来が分かっちゃうとパワーバランス崩れるからね。
そうですね。なんかバタフライエフェクトみたいな感じで。
そうそう。ああ、そう、その話もしようと思ってた。そうそう。
一個小さな、何か変化が、20年後、30年後に、すごく大きな。
ね。そうだよ。
そうですよ。天野さんの髪の毛が生えたせいで世界が崩壊したみたいな。
全く同じことを言おうと思ってた。ボール街がさらに崩壊するみたい。
みたいな。ニューヨークがなくなったきっかけが天野さんの髪の毛みたいな。
あ、本当あるかもしれないから ね、 そういうの。
ありますありますありますよね。
何が巡り巡ってそうなるか。
おかんの髪の毛が生えたせいで核戦争みたいな。
全力で止めなあかんや。
本当に。ね、
でも過去のよくあるさ、過去話じゃん、さ、過去を変えても結局未来が変わらなかったみたいな。結局同じパターンを歩むんだ的なものって結構あるじゃん。
ああ、ありますね。それは何、結局変わらないっていうのは、あそこに就職、そうそう、収束していくみたいな。
そうそう、結局はどういう方を取っても結局今の自分に行き着くんだみたいな。
ああ、なるほど。
ってパターンもよく描かれるやないですか。
確かにそうですね。
って考えるとやっぱり未来だよね。
うん、ああ、なるほどね。もうそういうことね。ね、なるほどね、うん。
どの道も過去を変えても、うん、同じ方向に行くと仮定して、うんう
ん、まあ一時的なその介入をしたところで結局はそこに収束していくと、うんうん、まあ確かに。
そうそうそう。
なるほど。となると未来か。未来って何が見たい。そうだな。ゆかいさん何が見たいですか、未来。
見たいものね。
うん。
なんだろうね。やっぱりその、いや、例えば、すごい、バックトゥザフューチャー的に言うと、やっぱりその、賭け事、
うん、
金銭的に儲けたいとかいう気持ちはあるので、
ああ、いいね。
未来のその、試合結果をね、うん、手に入れたいです。いろいろ。
トトなんて使ったらすごいことになるもんね。うん、
最強だな。
だね。
ねえ、キャリーオーバーからのです、ね。
そうそう。で、宝くじもその番号を指定しちゃえばさ。
番号指定ってできたっけ？
あ、買えるやつもある。あの、ロットとかだったらいける。
ああ、そうですね。そうですね。
確実に手に入れられる。
ロト6か。そうですね。なるほど、なるほど。いやー、 でもゆかいさんそんな人生になると、はい、もう多分きっとだらけちゃうよ。
ええね、仕事しない
で思うんだけどさ、いきなりさ、はい、そんな宝くじを買っていきなりボンと当てるとさ、うん、なんか怪しまれたりしない？
確かに。
あれみたいな。
トトとかさ、買っていきなり当てるってすごすぎるじゃん。うん、あるのかな、本当に。
でも、みんなそんな感じないんですか、当たった人は。
あ、そうなのかな。なんか、いや、要は僕が言いたいのは、いきなり買っ、はい、一発買って一発必中じゃなくて、はい、ある程度前からわざと外れを買い始めて、はい、あるところで狙って一等当てるの方が、
作詞です。
でも、全く、あれですよ、足つかないんですよ。タイムマシン。タイムマシンですから、足つかないじゃないですか。
まあそうだけどね、なんかこう、うん、週刊運長とかがさ、なんか、はい、こう、陰謀論とかを書いたりするんじゃねえの。
まあそれは書くでしょうね、確かに。確かにね。
謎の都と特徴、うん、なんか八百長疑惑。
都と現るみたいな。
平凡な、一般人の影に潜む、なんとかかんとか、八百長の闇とかさ。
うん、ありそう、ありそう。
でも結局は、その、未来においても、その、誰かがその当たってるってことじゃないですか、僕ら以外の。
うん。
だから、
あ、そうだな。
二人当たるわけだから、金銭的には半分になっちゃって、ちょっとしか入ってこないな、と。
いや、先に当てちゃえば。
先に当てたらいい。
当てちゃえばいいのか。
先に当てるとか、そうそうそう、誰も当選者が出なかったとこのやつを買えばいいんだよ。
ああ、なるほど。
ね。
うん。そうすれば独り占めだ。
我々、金の話しかしてないです。
興味あるからね。確かに。
あ、そうだそうだ。その、我々、ある種、クリエイティブ集団ではないですか。
はい。
いろいろものを考える。
はい。
先のネタを取ってくるとか。
うわー。
ね、ああ、なるほどね。
ラッスンゴレライ先にやっちゃう。
そうそうそうそう。
あ、なるほどな。一発芸人の流行ったやつのネタを奪って、パクってやっちゃうと。
あったかいんだから先にやっちゃう。
もうこれから先ヒットするドラマとか、そういうのを先にも仕入れちゃうとかね。それとも
いいですね。
やばいっすよ。
一発芸人、一発芸とかそういうやつを持ってくるっていうのは一つ手かもしれんな。はい、
うん。
まあ、ステージに立つ度胸があるならばの話だ。
確かに。そういう人生歩みたいかどうかですね。
歩みたいならやりたいかもしれないね。
そうですね。
確かに。
先取り人生。
だから、
はい、
将来、うちの企業がやってる事業関係の新しい、こう、なんていうの、使い道みたいなのが多分、20年30年後の未来に行ったら分かるだろうから、
あ、
そこをこう伸ばしていこうっていうアプローチをかけるみたいなね。もうかなり具体的な話になるけど、
なるほどね。そういう提案をして
ね、うん、そうですよ。そうなるとこう今の仕事にも活かせるタイムマシンの使い方、地味だな。地味だな。
地味だな。
地味だな。でも人類の行く末を見たいっていうのはちょっとありますね。どうなるんやろ。
純粋にそれがあるな。
本当に。
はい、あと、裏技みたいなのを言うと、
はい、
老化とかに関する技術がものすごく発達して、若返りとかさ、そういう技術ができたところの、なんかものをもらってきて、
はいはいはいはい、
で、今の時代で若く健康に生きていくみたいな、ね。
そういえば、全く同じことを、バックトゥザフューチャーの、デロリアン開発したドクもやってました。
あ、そうなの。
そうなんですよ。で、実は未来にわしすでに行ってきてな、みたいな。若返りの薬を打ってきたんじゃ、つって、その、若返ると顔変わっちゃうじゃないですか。
うん、そうだね。
顔が変わるんで、ちょっと今までマスクをしておってのって、ベリベリベリって剥がした顔が全く変わってないんですよ。めっちゃ面白かった。爆笑。
それ効果あったの？
いやいやいや、それはわかんないですけど、どうじゃ、かっこいいじゃろって言ったって、うんって主人公言ってました。生かすね、つって言ってました。めちゃ笑った。いや、バックトゥザフューチャーキャラ立ってるからな。
面白いな。
ねえ、あんな映画を1985年に作って、それがずっと見られてるっていうのは、やっぱもう、叱るべきだと思います。
ですね。でも、あれですよね。その、やってたその、主人公役の人が、パーキンソン病になってしまったんでしたっけ、
うんう
ん
う
ん、
確かそうだね。
あ、そうなんだ。
そう。う
ん、
で、まあ、それがちょっと治らなくて、その後の4とか5とかの続きが、うん、結局なくなっちゃったっていう、う
ん。あ、そうなんだ。え、じゃあ3で話はまだ終わりきってないってこと
?3 で一応話は終わりきってますね。
うん。
まあ、見ていただいたら分かると思います。ぜひ見てください。
じゃあ次はリメイクとかになっちゃうのかな、もしやるとしたら。
そうですね。リメイクになっちゃいますね。
そうです。同じ役者さんが使えなくなっちゃうので、うん、ちょっと残念なこと。
スターウォーズぐらいねやってほしかったな、うん、6ぐらいまでやってほしかったな
です
ね、
うんうんうん、
あんなにキャラ立ってる映画なかなかない、ね、
でも今の時代でまたあの設定でやろうと思うとどうなんだろうね、なんかすごくアレンジされそうな気もするな。
確かにそうですね、当時のアメリカっていうのがすごく良かったのかもしれないですね、
うん、そうだね
本当に30年か、はい、まず一番最初に1985年から1955年に遡るんですけど、はい、確かもうその時にすでにもう世界が結構かなり大きく変わってるんですよ。世界というかアメリカ自体が結構変わってて、はい、その辺りの雰囲気も出てたんで、
うんうん、
まあまあでもそうか、今30年前に戻ってもまあ結構変わってるか、
変わってる変わってる
変わってます、ね、
あだし
税金ないでしょ、消費税30年前
ないないないないない、消費税ない。
ああ、
そっか、バブルの時代をなんとかしたらいいのか。
あ、そういうこと、
え、どういうことどういうこと。
昔バブルへゴーっていう映画があってさ、それはそのバブルを崩壊させない工夫をして今の時代もその日本が裕福な国をさせる。
それはタイムマシンもの。
そう、タイムマシンもの。
あ、そうなんだ、
なんか面白そうじゃん。
そうがあって、あ、僕今完全にオチを言いましたね、この映画の。
え、それオチなの？あらすじじゃなくてオチなんだ。
あの
はい、
うん、あの唯一あの向井さんがオチを言ったとしても許せたのが、はい、それがオチだって言わないことだったんだけど、
はい、あ、そうだ、
もう無理だわ、それオチって言っちゃったから、もう無理だわ。
え、そういう映画じゃない、それを明らかにした上での話でも面白そうだけどな、
は
い、
ね、
そうですね、あらすじとしてはそのなぜバブルが崩壊してしまったのか、
うんうんうん、
でそれを崩壊させない工夫っていうのをその未来で編み出して過去に持っていくっていう話なんです。
おお、え、それが後半で明らかにされるってこと、はい、ようやく。
まあ、それで、うまくいくのかなっていう話なんですよ、結局。
うんうんうん。
バブルが止められるのか、崩壊を。
うんうんうん、
で、まあ、その、最終的には、その、なんか、まあ、いろいろ、その、過去を変えても未来は変わらないんじゃないのかっていう、
問
題とかも、いろいろあるんですけど、
うん、
最後は、その、本当にバブルを止められるのかどうか、っていうのが、最後のオチにつながってる。
あ、なるほ ど, るほど、そこは言わなくていい、
はい、オチまで見ないと分かんないっていう、まあ、ちょっと気になる映画です。
あ、じゃあもうそれがすでに、はい、じゃあバックトゥザフューチャーの違うか、
足だね、うん、
そうですね、タイムマシン村ってまあ映画としても結構ありますよね、言うて、
あるある
あるある、
まあ、SF のベタな、はい、ベタじゃないけど、まあオーソドックスな設定だしね。
そうですね、うん、なるほど、なんかまあえらいとこにいろいろ話がどんどん飛んでいきましたけど、はい、どうですか、なんか、
はい、
未来とか過去とかに行って他にやりたいことあります？こんなもんかな。
いや、僕一つあるな。
あるんですか、は
い、写真がない時代に行って写真撮りたいな、
うん、あー、うん、なるほど、絶対その時代の写真ってないから記録残ってないですもんね、写真では。
そうそうそうそう、
う
ん、まあ、物持って帰るでもいいかもしれないけど、
あ、
なんかまあ写真ぐらいでいいかな。
いいですね、確かに、物持って帰るとなんか歴史変わりそうですしね。
そうそうそうそう、うんうん、
技術革新だ
ったら変わんないですからね。
うん、歩いてるだけで殺されたりしないようなところで写真撮って帰りたいね。
なるほどなるほど、いつだろうな、
歴史を明らかにもできますもんね、そうしたら、
うん、いや、だから平安時代のさ、なんか紫式部とかああいう人の写真撮ったりとかさ、
うん、めちゃめちゃブスだった。
あと
ね、でも当時ではそれが美人なのかもしれない。
そうそうそう、
そう、うん。霜膨れが。
うん。でも信じてもらえないですよね、それ結局。
まあね、コスプレ、うん、みたいな。よくできないコスプレみたい
な。そうそう。
証明しようがないからな。
そう。
確かに。
携帯持ってっても衛星ないから時間わかんないしな。
わかんないし。
そうだな、その時に至って証明する方法って難しいね。うん、出版とかの技術ができた後だったら、紙を持って帰ればその素材が使われてた年代とかから証明できるけどね、
う
ん、
ああそうですね、
うん、保存状態とかからで、
うん、
そうか、どうやって証明したらいいんだろうな、もうでもそれは証明する必要は ありますかね。
いや、だからもう自分で割り切って、うん、まあ 信じるかどうかはあなた次第ですっていう風にして、
そうですね。もう、そういう写真家として生きていく。
そう、言っちゃうか。CG だろうとか、コスプレだろうとか言われながら。
言われながら、うわー苦しいな。それだったら俺自分で楽しんで終わりそうだな、ゼロリ。そうかそうか。あ、でもいいですね、写真撮るか。確かに見たことないですもんね。
うん。
あ、未来があるな。
なんか、ゲームとかを、スーパーファミコンが出た時とかに、今の PS4 とか持ってったら、多分ビビるやろうなって思ってる。
あ、それはビビるビビる。
そうやろね。入力端子とかが全然テレビにない気するけど。大丈夫
か。確かに。
あの、赤、黄、緑の、じゃあ赤、黄、白の3本じゃいけないからね。
いやでもさ、なんかもう、パックンとかやってる時代にさ、ファイナルファンタジーレベルのものを持っていったらさ、多分、
確かに
腰抜かすよ。
確かに。でもそれは何だってそうだと思うよ、今の時代のもん持ってったら、うん、もうあのパソコンだってそうだしさ、
うん、
他何かな、薄型テレビだって持ってったら薄って多分思うしさ、多分
そうだな、
なるなる。
あとなんだろうな、 iPhone とか持ってったら何これってなってるでしょ、うん、電話ですよって言われて、で電話ってなると思いますし、
うんうん、
まあネット繋がんないけど。なるほど。でも何を持ってっても俺杖モードにはなれるね。
うん、
そうだな、
確かに。
俺杖、いやーいいですね、デロリアン欲しいですね。
欲しい。
単純にいくらぐらい作るんだろうな、欲しいな。
あれブルースクリーンではタイムマシンの製造に携わっているんじゃなかったでしたっけ。
え、そんなんあった、そんなんあったっけ。
あれ新しい企画あれなかった。
何それ。
あ、僕がなんか未来的思考すぎるのかな、これは。
いや、ちょっとよくわかんないです。
週刊タイムマシーンを作ろう。創刊号はデロリアンのエンジンがついて980
円。安い。
安すぎる。
で、あれですよね。創刊号は980円で、2巻3巻が2億とかなるやつですよね。
そう。あの最終的に国家予算クラスのお金が必要になる。
ね、ティアゴスティーニみたいな。あの、ああいう
誰が売って誰が買うんだよ。
需要あるんでしょうね、
うん、
大丈夫かな、なんか最終巻発売されずに終わったやつとかありそうですけどね、あれ。
ありそうですね。
ありそうだな。
うん、まあそんな感じで週刊ブルースクリーンでもね、はい、ちまちまタイムマシン作っていこうと思いますよ。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
今週はこの辺で終わりにしましょうか。
はい、はい、
はい、週刊ブルースクリーンではですね、リスナーさんからのですねお便りを大募集しております。番組の感想はもちろん、取り上げてほしいトークテーマや天野のドヤ顔ショートカットで紹介させたい仕事術、もしくは、おかんの気になるキーワードで話題にさせたい情報なども大歓迎でございます。お便りはブログのメールフォーム、もしくはツイッターのリプライなどで気軽にください。よろしくお願いします。あなたのお便りを待っています。はい、ということでタイムマシンの話しましたけど、皆さんいろいろ野望がありますね。髪の毛増やしたいとか、
はい、
お金増やしたいとか。
イエスイエス。
なんとか結婚できる未来に導きたいね。
そうですね。それどうなんでしょうね。まあまあ今の努力も必要ですけど、デロリアン使うってなるとかなりデロリアン活用しないとなんか難しい気しますね。いや別にそのなんてでしょう、できるできないとかじゃなくて、もし例えばなんかできない未来があったとして、それをできるようにするってなると、うん、めちゃめちゃデロリアン使わないとなんか難しい気しますけど。
確かに。あー、やっぱフレンチじゃなくてイタリアに誘っておけばよかった
とか。そうですよ、そこ悩
みだって、支えすぎるだろっていう、
そこ一個変えるとなんか逆に別なところで、え、会社クビになったみたいなことが起こったりして、これでみたいなことがどんどん起こりますから。
うん、あー、やっぱあそこでワタミじゃなくてウオタミに行けばよかった。
あんま変わんねえけど。それで日本が終わったみたいなことになりますから。そうですよ、あ、一番飯食い終わった後に爪楊枝を使ったことで国家が、なくなったみたいなことになりかねないので。
本当さ、
まあ結局あんまり自分の未来とか過去に介入しない方がいいのかもしれないですね。
逆にもうなんか他人の過去とか未来に介入するとかね、は
い、どんどんどんどん、
あいつムカつくからもう昔に戻っても 没落させてやるみたいな。
確かに確かに。
あの、なんだ、サラリーマン島耕作の SF 版みたいな。
なるほど、なるほど。でも結構、二人の人生変えるってなると、ただ過去に行っただけじゃなくて、過去に行っていろいろなんかしてやらないと難しいですね。
確かに。ちょっと落とし穴掘るとかな。
あ、そうです、そうです。企業に入り込んで彼の書類を書き換えると、そこまでになると結構かなり
すごいな。
スパイもの、むしろミッションインポッシブルになってきますから、ね、難しい。
スパイものとタイムワープものを組み合わせたらすごい複雑な話になりそうだな。
そうですね。なんか2,3 回見ないと分かんねえよね、映画ね。
敵の攻撃も激しそうやんそれって。
そうですね、確かに。いや、まあ、こんな感じで、はい、あまり自分の未来とか過去に介入すると大変なことになるんでやめときましょう。
もしこのラジオをお聞きになっている方でデロリアンをお持ちの方いらっしゃいましたら、よく考えた上で使っていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
あと、ゆかいにはこっそり教えてください。
こいつまだ野望捨ててねえぞ。はい、ということで今週は、はい、この辺にしましょうか。
はい、はい、
今週は、おかんと
天野と
ゆかいでお届けしました。
それではSee you next
time.
Bye bye.
Bye.